2024新春定談。未来を担う子どもたちへの教育。甲子園出場に導く名将の人間教育。定談とは、三人で向かい合って話すことを意味します。写真が載っています。写真、説明。野球場でスコアボードを背にして、スーツ姿の三人の男性が立っています。左から、専修大学松戸高等学校、硬式野球部監督、持丸修一。市長、中村治。土浦日本大学高等学校、硬式野球部監督、小菅勲。と書かれています。写真終わり。定談の様子を動画で公開。新ホームページでは、定談の様子を動画で公開しています。紙面の都合上、掲載することができなかった内容などもご覧になれます。二次元コードが載っています。令和5年8月16日の甲子園3回戦。茨城県代表として出場した、土浦日本大学高等学校、以下土浦日大と千葉県代表として出場した専修大学松戸高等学校、以下専大松戸の両校は白熱した試合を繰り広げ人々に感動を与えました。両校を率いたのはいずれも取手市在住の持丸監督、専大松戸と小菅監督、土浦日大。二人の名将に野球を通じた子どもたちへの教育方針や教育への熱き思いを伺いました。甲子園での激闘を振り返る。中村市長、以下中村。令和5年夏の専大松戸対土浦日大の試合は大変白熱した試合であり、私たちに大きな感動を与えてくれました。私も野球を経験した人間として、試合展開に目が釘付けになりました。テレビで観戦しましたが、3回ぐらいまでの持丸監督の凄みに、小菅監督は冷静を装うのが大変なのかなと見ていました。小菅監督、以下小菅、圧倒されていました。スコアボード、試合の経過。令和5年8月16日、阪神甲子園球場、兵庫県西宮市で開催された甲子園3回戦で両校が対戦し、土浦日大が勝利した。スコアボードが載っています。スコアボード説明。縦軸にチーム名、横軸に1回から9回を表した表です。1回、先攻、専大松戸、3点。後攻、土浦日大、0点。2回、0点、0点。3回、3点、5点。4回、0点、1点。5回、0点、3点。6回、0点、0点。7回、0点、0点。8回、0点、1点。9回、表、0点。試合終了。計、専大松戸、6点。土浦日大、10点。スコアボード、終わり。持丸監督、以下。持丸。5回までに点数を取りすぎると、後が続かないんですよね。ですから、6点取った後、1点でも2点でも取れればいいんですよ。選手には、追加点が取れないと負けるよ、と言ってました。結局、点は取れなかったのですが、取れる可能性もあったんですよね。もうあの負けは仕方ないかなと思います。小菅。 甲子園はコールドゲーム、以下コールド。
中
1コールドゲーム。野球で降雨、日没、その他得点がかけ離れているなどの事情により、審判員が試合終了を宣告する試合。参照、甲子園第5版。高校野球では7回を終われば正式試合として記録されるが、得点差としては5回10点、または7回7点差がつくとコールドゲームとなる。参照、高校野球特別規則、2023年版。
中終わり。
が、ないですからね。コールドがあると、あと何点取ればコールドという勢いもありますが、終盤勝負で後半流れは変わりますからね。持ち丸。一度流れが変わると、再び流れを自分たちに持ってくるのは難しいものです。子供たちに期待するしかないです。中村、チーム作りは奥が深いですよね。毎年状況が変わっていくから大変ですよね。持ち丸、監督というのは、選手たちに間違いなどがあっても、飲み込めるような感覚を持たないとダメですね。一つ一つのミスを叱責してしまうのはタブーですね。
野球を通じた教育。中村、お二人の教育方針を教えてください。小菅、私がとか監督がということではなくて、野球がすべて教えてくれると思っています。仲間と一緒に野球をやって、野球の中で失敗して挫折する。それからリカバリーする。そして仲間と一緒に力を合わせて目標を達成する。その達成感とか充実感とか、野球がすべて教えてくれると思っています。持ち丸、子供たちの教室での姿やグラウンドでの姿など、様々な角度で子供を見守ることが、丁寧な指導につながると思います。失敗は成功のもとと言いますが、失敗をすればするほど上達も早いですね。失敗を起こらないというのは大事なことです。最も成長するのは何でもやってみること。それが伸びる原点です。中村、私も市の職員にどんどんチャレンジをしてほしい、新しいことに向かっていってほしいと伝えています。また叱ることがあっても、その後のフォローが必要ですね。逆にフォローできない人は叱ってはいけないし、怒ってはいけないと考えています。子供たちと日頃、どんなコミュニケーションをとっていますか？小菅、まず、部員のリーダーたちとよく話し合って、部員が今どういう状況なのかを確認しています。また観察することが大事だと思います。この選手は今何を考えているのか、悩んでいるのか、それとも生き生きしているのかということを感じながら、タイミングを見て私たち大人が話しかけて、背中を押していけるようなコミュニケーションをとっています。持ち丸、私は基本的に話しません。特に試合中は全然話さないですね。小菅、持ち丸監督の場合は子供たちが自ら寄ってきて会話していますよね。中村、持ち丸監督はコミュニケーションを取らないと言いつつ、一人一人をちゃんと見ているんでしょうね。持ち丸、このコミュニケーションの取り方は、気打ち野球の一つです。あの方は人間の観察力、洞察力が素晴らしかった。指導者同士の付き合いの中でいろいろ話してると、そういうことを強く言ってた人だなと感じています。中村、気打ちさんを慕う持ち丸監督も子供たちをよく見ているんですね。中2、木内幸男氏、個人、 取手市名誉市民。昭和32年に取手第二高等学校監督に就任して以来、野球を通じた青少年の育成に励んだ。また、昭和59年の取手第二高等学校の夏の甲子園全国優勝をはじめ、上層学院高等学校監督としても夏の甲子園全国優勝を果たすなど、多くの功績を残した。その観察力、洞察力を生かした戦術は、キウチマジックと称されることもある。中、終わり。キウチユキオ氏インタビュー動画の二次元コードがあります。子供との接し方。中村、自分の元から育っていく子供や、自分が預かっている間の子供との接し方は、持ち丸。子供によってどの職業や大学がいいのかなどを考えながら接していますね。部員にはそれぞれが自分の生き方を見つけようと話をすることが多いです。小菅。当たり前のことを当たり前にやれるような人に育ってほしいです。子供の可能性には蓋をしてはいけないという考えで接することが大事だと思います。中村、学業や生活面での寮監督の子供との接し方は？持ち丸、高校野球と言うんだから、野球人である前に高校生です。学業をおろそかにして、野球だけに打ち込むのは賛成しません。勉強と野球の練習を両立してほしいと部員に伝えています。小菅、本校では文部不機。文と部は分かれないと考えています。勉強することがそのまま野球に対して真剣に向き合うことにつながり、野球で体力や技術力を養うことは、勉強にも生きるという考え方を実践しています。市民の皆さんへのメッセージ。持ち丸。AI。人工知能が社会を便利にしていくと言いますが、AI に真似できないのは人間の心です。心のある人間というのを野球を通じて掴んでいただきたい。野球は人のために行います。ボールを投げられたら、そのボールを取る。今度は相手に取りやすいボールを投げる。そういう心のキャッチボールができるような人間になってほしいです。小菅、私は育てるということではなくて、育つというふうに思っています。答えは子供の中にあるので、子供が育つような環境づくりが大事だと思います。可能性に蓋をせず、その子供の可能性を伸ばしていく。また、大人の関わり方が大事だと思います。監督同士で集まった時に、恩師である木内監督と、今年はなぜ勝てた？なぜ負けた？という話をしていて、私が子供と波長が合わなかったと答えたら、お前から合わせるんだよと叱責されました。子供の目線に合わせるというのが大事だと感じました。中村、子育てはそういうところがあるかもしれませんね。親は上から目線ではなく、子供を教育するために、子供の目線に立っていかないといけない。教育を教育と考えて、大人と子供が共に育っていく。子供たちを支えていくためにも、私たち大人がしっかりしなくてはいけないと思います。中村市長、持丸監督、小菅監督、それぞれ話をしている写真が載っています。持丸修一監督、龍ヶ崎第一高等学校在学中、3年生の夏に甲子園に出場。指導者としては、昭和50年に龍ヶ崎第一高等学校監督に就任し、夏に2年連続の甲子園出場。平成8年に藤代高等学校監督に就任し、同校初の甲子園出場に導く。15年から木内幸男氏の後任として 上層学院高等学校監督に就任し、春夏合わせて3度、春1回、夏2回の甲子園出場を果たす。19年から専大松戸の監督に就任すると、27年に同校初の甲子園出場を遂げ、現在までに春夏合わせて5度、春2回、夏3回、甲子園に出場している。また、取手市教育委員として、2期8年、平成19年から27年まで務めた。写真、部員を指導する持丸監督。写真終わり。小菅勲監督。取手第二高等学校在学中、3年生の時に木内幸男氏が率いた夏の甲子園で優勝し、同年の国民体育大会、以下国体でも優勝。指導者としては、平成5年に伊那高等学校監督に就任。12年から下妻第二高等学校監督に就任すると、2度、春1回、夏1回、甲子園に導く。28年から土浦日大の監督に就任し、3度夏の甲子園に出場している。令和5年、夏の甲子園では、同校初、茨城県勢として20年ぶりのベスト4進出を果たし、同年の国体でも優勝した。日程の都合上、土浦日大と宮城県代表の仙台育英学園高等学校の2校が同時優勝。写真、部員を指導する小菅監督。写真終わり。